藤沢歴史探訪のコーナー、今月は全行を知ろうということで、全行の歴史についてお話を伺っています。藤沢地名の会、山下武さんに今日もお話を伺っていきます。山下さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
1週目から4週目まで、もう全行をキーワードにこれだけの歴史、これだけのいろんな角度でお話をしていただきまして、本当にもう全行のことについて結構分かってきたかななんていう気持ちにもなっておりますけれども、さあ今日は最終回ということでお話を伺っていきます。まあ全行には坂道がいっぱいあるよとか、全行のこの名前由来などもお話ししていただいたんですけれども、全行にはまあ名所というか旧跡など、まあ、神社とか、まあ、そういったものっていうのはあるのかといったところから、山下さん今日お話を伺いますでしょうか。
はい、全行も意外と神社とかお寺とかそういう名所旧跡があるんです。例えば私の住んでます立石、ここは昔は立石村と言ったんですけど、この村の起源の名前になりましたように立石神社というのが、やはり境川からすぐ上がったところにあります。この神社も大変歴史のある古い神社でございまして、今この地元の方々がですね、氏子として今でもお祭りやらいろいろなことをやっているという神社がございます。で、立石という名前から来ますと、まあ石が立っているというふうにして、ちょうど境内を入ったところに大山から持ってきたという丸い石が祀ってあるんですけど、それがまあ名前の起源だとは言うんですけど、ここは昔山王神社だったんですね。だから立石というのは愛称なんですけど、それともう一つの説はですね、立石というのは川を渡る場所、浅くてここは渡れるよというところに目印として置いたという、大きな石を置いたというので、まあ、立石という場所が全国にあるんです。熊野古道とか、私が先月行きました四国のお遍路のお寺に行く川を渡るところにも大きな石が目印として置いたと。私はそれで立石というんじゃないかと思いますけど、その大きな立石は今残っておりませんので、まあ名前の起源は定かではありません。
いくつかこう諸説があるといったところで、まあそういったものを一個ずつ知るっていうのはやっぱりちょっと楽しみにもなりますね。
そうですね。この立石にはやはり石に関することで、側転というのがあるんです。
側転とは、
はい、これはですね、はい、今でも現物がそのまま残ってまして、藤沢市内ではここだけしか残ってないと言うんですけど、明治維新の時に外国人がたくさん来ます、うん、で、外国人は箱根の温泉に行きたがるんですけど、横浜の県庁から10里以内しか移動ができないという規定がありまして、ところが外国人は箱根も10里だろうと言うんですけど、いや、十里以内は坂川側のそばだと。それは伊能忠敬が測ったところがそうだと言うんですけど、外国人は日本人の補足なんかで信用できないということで、外国でいう三角法という外国式の測量方法で、その目印を三角点に行ってその距離を測ると。その三角点の目印の石が今言いました側点。側点15号というのが、立石の畑の横に今でも残ってると、そういう場所があるんです。
これはじゃあ行くと見られるってことですか。
はい、誰でもは見えませんけど、やはり畑の中に入りますから、地主さんにお断りして、うんうん、私などにお声かけていただきましたら、うん、そこを見せてもらうことは可能です。
じゃあしっかり残してるんですね。
そうですね。で、この外国の測量方法できちっと測りましたら、やはり伊能忠敬が話したちょうど坂川側のところが十里だったということで、箱根には行けないということで、外国人もまあがっかりしたという話です。
やっぱり伊能忠敬の技術っていうのはやっぱすごかったんだなという、こういったところでも分かってしまいますね。
そうですね。今この人の測量方法がいかに正しかったかと いわゆる地球を測るというので話題になってますよね。やはり素晴らしい人がいたんですね。
本当ですね。まあそういった貴重なものが立石にあるということで、一つですね、皆さんにも耳寄りな情報、そしてやっぱり地元が大切にしているというのがやっぱ素晴らしいなと思いますね。さあ他にもどういったものがありますか。
はい、次はやはり善行寺村と昔言いました。この善行にあります善行神社というのがあります。これも今は善行神社と言ってますけど、昔は善行稲荷、私が先日話しましたこの辺りに善行寺があったのではないかという善行稲荷と、すぐ近くにありました八坂神社、これを合祀しまして善行神社と新しく作りました。ここで面白いのは、稲荷と普通の神社が一緒になりましたので、境内には狐さんと、それから唐獅子という2種類が祀られている。神社なのにお稲荷さんがあると。それからここには仏教の薬師堂というのもありまして、昔善龍寺というお寺があったんですけど、ここを廃寺にしたもんですから、そこの薬師堂を善行神社に一緒に祀ったという、だから仏教とお稲荷さんと普通の八坂神社が3つ祀られてるという、大変珍しい神社です。
これも知らないと、そういった神社だったんだなんてね、新しい発見になりますけれども、まあその地元の、私もちょっともう無知だったなと思うぐらいですね、いろんなちょっと面白いね、場所があるんだなと、やっぱ感じられますね。
それから、はい、これはどなたでも中に入ることはできないんですけど、善行には皆さんがよくご存知の教会がございます。これは修道院と皆様言ってますけど、御心の布教姉妹会本部というのがございます。石名坂からちょっと入った、いわゆる先ほど言いました大和坂の途中にある修道院なんですけど、ここは敷地が1000坪もあるという大変広いところなんですけど、まあどなたも勝手に入ることはできませんけど、私はそこを見せていただいたり、勉強のためにですねお話を聞いたりしましたので、ちょっとご紹介します。ここは門から入りますとね、教会なのに驚いたことに、まず塀は瓦が積み重ねてある土塀があります。それから中に入りますと、お祈りをする場所が法隆寺の八角堂みたいなお祈りをする場所があります。それから裏の方に行きますと、ビアドロローサというところがあるんですけど、これはイエス様が捕まって鞭打たれて十字架を担いで貼り付けにされるまでのエルサレムの道の過程を銅板で掘って、ずっと道にその話が仕込まれたところがあるんですね。そういうのがこの修道院の中にあると。シスターに、どうしてこの日本風に作ったんですかって言ったら、ここで皆さん修行したりお世話をする人たちは日本の方々なので、日本人の心が落ち着くだろうということで日本風に作ったということで、本当に静かな場所で、修道院の中には枯山水もあったり、滝が流れてたりというですね、そういう場所です。ただここでお断りしておきますけど、誰でも行って見せていただけるという場所じゃない、あくまでも修道院でございますので、何かの特別な理由があるとお断りすると見せていただけますけど、それだけはここでお話しておきます。
まあ、観光地ではないのでね、といったところで皆さんにもそういったルールはね、守っていただきたいんですけど、だからこそ今見てきたよという山下さんのお話がちょっとね、貴重なお話になりますね。さあそして
今度はやはり、今度は大場地区の方に行かないとですね、大場あずまとか石川あずまとか、そちらの地域があります。まあここも昔は大場地区ということになってたんですけど、いわゆる行政の管轄変更で善行地区に入った地域なんですけど、ここにはお寺とかやはり大きな神社がございます。まずお寺は成就院という真言宗のお寺がありまして、ここはご本尊が愛染明王と言いましてね、大変珍しい怖い顔をした女性の神様なんですけど、これが本尊として祀っております。それから純四国88箇所巡りの弘法大師様もここには祀ってありまして、大変静かでいいところでございます。それからすぐその横の方に行きますと、今度は大場神社、 というのがあります。ここはやはり大変歴史のあるところで、いわゆる式内社というのが歴史的なところがあるんですけど、この式内社と指定されてますのは、藤沢ではこの大場神社と、それから遠藤でございましたかね、御所見ですかね、宇都持神社という、この2社しかないわけです。大変歴史のある神社だと。まあ他の説もありまして、これはいわゆる大場にある、今大場に熊野神社ってありますけど、そこが起源だったという説もありますけど、現在ではこの伝教の大場神社が式内社であったというふうに言われております。まあこの地域にもたくさん山王神社とか、いろいろな言われのある場所がたくさんありますので、先ほど私が話しました伝教の坂50センチにもですね、このコースを歩くコースもありますので、お散歩にはいいんじゃないかと。特にこの夏場は引き地側から涼しい風が吹いてきて、とってもいい場所ですので、私はお散歩コースとしてはおすすめです。
いいですね。坂の町全行からその坂をたどって川があり、そしてそういったですね、神社などを巡るというコース、またその山下さんのねコースを参考にしていただきながらもいいですし、自分のオリジナルのコースもねこう作りやすい、なんか地形なのかなと気持ちになってまいりましたけれども、そういったのを散策するのは楽しいですね。
そうですね、ただ神社などを見るだけじゃなくて、私はどちらかといえば道祖神、いわゆる石仏が専門でいろいろ調べておりますけど、この大場神社の近くにも聖ヶ谷戸というところに道祖神がありますし、それから先ほどお話しました善行神社、あるいは立石神社、ここにも道祖神があります。本来は道の辻とか角にこの道祖神も祀られていたんですけど、開発のために善行神社とか立石神社に、まあ、壊れないように運んで、今そこに祀られていると。ですから神社でもただ神社を拝むんではなくて、そういう石仏を見て楽しむというですね、それも歴史の勉強になるんじゃないかと思います。
この1ヶ月を通して善行を知ろうということ、善行の歴史をいろいろお話ししていただきましたけれども、5週足りないぐらいいろんなお話がありますね。
そうですね、これは善行だけじゃないんですけど、その地域を掘り下げてみるといろいろな歴史も楽しめると。先日小学生の30人ぐらいの子どもたちにいろいろな歴史の話をしたんですけど、やはり子どもたちも大変興味を持って耳を傾けてくれました。だから学校の勉強なんかでも、社会勉強として、あるいは歴史の勉強として、地元のそういった歴史を学ぶ会があってもいいんじゃないかというふうに思っております。
せっかくですもんね、自分が住んでこう育っている町に対して、その町だけでもやっぱり知るっていうこと、楽しさにもつながりますもんね。
そうですね、それぞれの地域にまたこれから話がいくと思いますけど、その地域にはその地域の歴史とか名所旧跡、いろいろなものがありますから、皆さんをぜひご傾聴いただけたらと思っております。
さあ、これからもですね、山下さんも地名の会の、まあ、メンバーの一人ということでもありますし、こうやって善行について、坂について50選ということでね、いろんなことを調べていらっしゃいます。貴重な資料を作っていただいている方でもありますからね、これを藤沢市民のために、ぜひですね、もっともっと披露していただきたいと思います。今月は善行を知ろうということで、善行の歴史についてたっぷりとお話を伺いました。藤沢地名の会、山下健さんでした。ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。